2020年3月29日日曜日夜6時59分くらい収録でございます。結句の太郎でございます。今日はドライブ収録でございます。そして今日は相当久しぶりなんですけれども、なんとゲスト、しかも初登場ゲストが来ております。ちょっと自己紹介お願いします。
はい、塩子です。よろしくお願いします。
はい、お願いします。ですね、誰やねんっていうところが、はい、あるかなと。今までだって一度も何らかの形で名前が出てきたことないと思うんですけど、何者かというとですね、何者なんですかね。あ、緊張されてます。
はい、
そういう番組じゃないんですよ。
はい、大学時代のサークルの、はい、お友達です。
はい、そうです。ということで、大学のサークルなので、僕がよく繰り返し言ってた英語会話研究会つながりということですね。
はい、はい、
大学は違うのよね。
そうです。
はい、なのでサークルで一応会ってて、でたまたま北海道の右下でちょっと住んでるところが同じでっていうことで、ちょっと、はい、オフ会
してました。
オフ会をしてましたっていうことではい、ちょっとオフ会帰りのドライブ収録で、なぜかゲスト参加ということで、はい、加わってくれることになりました。
よろしくお願いします。
はい、お願いします。じゃあ車を出しますね。
はい、
はいはい。ね、あれ いつぐらいから聞いてんだっけ。
年末2019年の12月ぐらいから聞いてます。
あれこれだから
3ヶ月。
そうだね、 2、3ヶ月聞いてくれてるっていう、うん、結構ねちゃんとしたリスナーさんなのよ
ちょいちょい聞いてます。
そう、いや、それでね、今日はそのなんかさ印象に残ってるエピソードとかないんすか、ケクステで。
あ、年末の生放送
あれ聞いてたの
聞いてました。
なんでそれ、この収録始まってから言うの
そういえばあったなと思って。
普通に初情報なんだよあれ聞いてたの。
聞いてた。
恥ずかしい。
ツイキャス。
はい、ツイキャスですけど、うん、はい、あ、そうなの、
うん、
すいませんね、あんなお粗末なえ、じゃあ俺の恥ずかしい過去の。
あ、それも聞きました。
やめましょうねそれはね、リアルの人にあんまり聞かれたくはなかったかもしれない。いや、いいんだけど、あれ聞いてな、どう思ったわけ。
いや、声がなんか違うなと思って、若いなって思いました。
あ、
でも喋り方とかは今に通ずるものがあってしっかりしてるなと思いました
そうですかまさかね、それがね、3ヶ月経ってこうやって番組に出ることになるとはね。
そう、まさか思ってなかった。
いや、この番組は基本的に何話すって何にも決めないまま話すから今日もあんま決めてないんだけど、いや、でもね、ちょっとね、一応割とそれなりにお互い本を読むっていうところで共通点はあるのかなっていうことで、
読書芸人。
そう、読書ポッドキャスター的なところはあるので、まあちょっとその本の話ができればなっていうふうに思ってまして。そうですね、僕はこの前のケクステでね、あの豊島美穂さんのエバーグリーンっていうのを、まあ、ぜひ読んでみてくださいみたいな話をしたんですよ、うんうんうん、前々回ぐらいの話なんですけど、うんうんうん、なんかおすすめの本とか、これよく読んでますとかっていうのってありますか。
多分自分で一番最初に買った本って覚えてるのが、うん、はい、冷静と情熱の間っていう。
知ってる。なんだっけ。
知ってます。ひとなりさん、
辻ひとなりだよね、
と江国香織さんが、はいはいはい、一つの恋愛の物語を男性目線と女性目線で書いてて、レッドバージョンとブルーバージョンって男性女性っていうのがあって、それが一つの物語を二つの視点で紡いでいくっていうのがあって、それすごい今でも好きで宝物の作品です。
あ、じゃあ2冊でこう1セットみたいな風に。
そう、私はブルーから読んで男性目線から読んだんですけど、はいはいはい、なるほどなと
あ、じゃあ同じ話を、
そう、
違う視点で違う作者が、
そう書いてる、うん、
あ、なるほど。いや、ずっとねそれね、タイトルだけ知ってて、うん、で辻仁成って、はい、ピアニッシモ
ありましたね。
そう、 あれだけ読んだことがあって、うんうんうんうん、そうめっちゃ好きで、
うんうんうん、
特になんだろ う, こう思春期の少年の描写がすごくこうくすぐられる
ありました、ね、
なんで笑うの
いやなんか教科書にも載ってたなと思ってそういう物語が、
あ、はいはいはい、
新聞配達の少年の物語が、うん、はい、学校の教科書に載ってたことがありました。
あ、辻仁成、
そうですそうです、
高校の教科書、
いや覚えてないけど、いや中学生だったと思います。
うん、うん、いや辻あれね、ピアニッシモってセンター試験でも出てて、
うんうんうん、
確か、はい、いやでそれで問題で出くわして読んでみようっていう風になった作品のうちの一つだったから、
なんか前にもそういうお話ありませんでした。
あ、そうですね、うん、吉本バナナのつぐみですね、
うん、
あと中澤圭の学隊のうさぎですね、うんうん、はい、そっか、その辻仁成のと、そのな、
エクニカオリさん
のね、うん、はいはいはい、あごめんタイトルなんだっけ、
冷静と情熱の間、
冷静と情熱の間ね、はいはいはい、2冊セットか、いやでもちょっとね読んでみたいってブックオフに行くたびによく思ってた、うん、
ぜひイタリアのフィレンツェが物語の中心になってる作品で、
はいはいはい、
確か初めて読んだの中学生の時だったけど、もう行きたい、ドゥオーモに登りたいっていう風に思った記憶があります。
それが一番のその印象に残ってる小説なん
ですね。そうですね、うんうん、
なるほどね、なんかこう多感な時期に読んだものって残るよね。
そうそうそう、
それが多分俺はエヴァーグリーンで、うん、で冷静と情熱の間だったわけですね、京子、はい、さんもね、なるほど、そうですか、小説でもちょっと余力あるうちにちょっと今読んでみようかなっていうふうにはちょっと思いますよね。
ぜひぜひ、
そうですか、わかりました。ジャンル変えてみますか、したら。
そうですね、
漫画の方でいきます、したら。
漫画はほとんど読まないんですけど、うん、ここ数年で本当に何作品かしか読んでなくて、
はいはいはい、
ドラマ化にもなった、うん、失恋ショコラティエは大好きですね。
それね、名前は知ってんだけど読んだことないんだよね。あれ少女漫画だよね。
少女漫画です、ね、はい、
そっか、ん、映像になったのっていつぐらい。
失恋ショコラティエは2014年にドラマ化されました、
うん、あ、そっか、5年ぐらいもう前なんだ、はい、ちょうどその時期っていろんな、僕が読んでた少女漫画もいろいろ映像になってたの、
うんうん、
なんとなく覚えてて、
はい、
ストロボとか好きっていいなよとか、時期違うかな、
多分それぐらいでしたよね。
それぐらいだったっけね、うん、いやほとんどあの福士蒼汰くんが出まくってたりとかして覚えてんだけど、うん、そう、なるほどね。子供の時ってどういう漫画を読んでたんですか。
私チャオ派なんで、
同じなんですもんね、こっち向いてみこう、
見るもでポン、
そう、そういう人たちなんで、
うん、
そう、チャオ育ち、
チャオ育ち、
そう、ここはね、あの貴重な共通点なんですよ。そう、チャオはね、そう、良かったんですよ、うん。少年漫画って読みます？
少年漫画ほとんど読んだことないな。銀魂とかジャンプ
あ、そっか、
弟がいるのでね、私それの影響でちょっと借りて読んだり、はいはい、うん、それぐらいかな。
銀魂ぐらい、
うん、
ワンピースとかって読める。
いや、一冊も一巻も読んだことない。
あ、ないんだ、
はい、
じゃああれかい、ナルトとかも。
あ、ないですね。
いや一回読んでみてこれちげえなっていう感覚をね、うん、ぜひ知ってほしい
違うなという感覚をね、
あのね、そう、60巻とか80巻とかね、読めない、
うん、
そう、その感覚がね、そう、伝わってほしい。
私少女漫画でも長い関数のやつ無理ですもんね。10巻以上になるともう難しいかな。
今までのベストってその失恋ショコラティエだったりしますか。他に何かあります。
高校生の時に読んで良かったのは彼ファーストラブだったかな。
あ、知らないやつだ。何に載ってるやつだろう。
なんか小コミ、
あ、少女コミック
そうです
あれなんだっけ、一作品だけ知ってる。
何ですか。
なんか、え、 なんだろう、学園ハンサム的なやつ、ごめん分かんない、ごめん分かんない
学園ハンサム、
学園ハンサムじゃないの、ごめん、なんか分かんない一個だけ読んだことある、なんだっけ、なんだっけ、ごめん、
どんなやつですか、
え、なんかちょっとエッチなやつ、
え、学園ハンサム、
いやいやごめん、学園ハンサム忘れて、ごめん、リスナーの皆さんも多分苦笑いだと思うんだけど、ごめんなさい、そう、なんかね、そう、ちょっとエッチなやつ、証拠見割と全
然、そう、全体的にそんな感じ、
全然そんな感じなんだけど、うん、そう、あ、わかん、わかんないな、これ分かったらちょっとあの収録終わった後にちょっと確認を取りますけど、
はい、
そっか、証拠見ね、作品なんだっけ、
彼ファーストラブだった気がします、彼ファーストラブ、
彼ファーストラブ、うん、どんな話ですか、
まあ、ずっと女の子が彼のこと好きでは
いはい、
もういろいろあるけど最後結ばれるっていうお話です、
結ばれる、うん、証拠見はなんかそのとある一作品しか読んだことがないから、
学園ハンサム的なやつ、
そう、学園ハンサムは分かるのね、分かって言ってるのね、
顎
ですね、そう、証拠見ってその作品のイメージが強いから、そのね、
なんだろう、
なんか尖った顎の印象しかないのよ、
尖った顎の印象、
そう、証拠見の作品が全てそうであるかの感覚をちょっと持っちゃってて、
あ、分かったかもしれない、
何、
新庄真由先生、
あ、そう新庄真由の、
うん、
何作目だろう、いやでも多分一番有名なやつだと思う、そう、新庄真由さん、
あのちょっとエッチな先生
あ、多分先生のやつ、うんうん、そう、それを勧められて読んだ、
うんうんうん、
ぜひ菊野さん読んでくださいで、俺は何を読まされてるんだろうってなってそう、結局読むのはやめたんだけど、
うん、懐かしい、
あ、でも新庄真由さんってたどり着くぐらい、うん、その顎に特徴のある描き方をする人ではあるのね、
男性の描き方がちょっとシュッとしてる、顔がシュッとしてるというか、
そうだね、
顎がちょっととんがってる
いいね、あの言葉の選び方がすごく大人っぽくてですね、そう、あのね、本来的に正しい、そうですよね、顔がシュッとしてる、
うん、
印象だよね、そう、あのもう言葉選ばないけどね、そう、なんかね、ちょっとね、時代がね、だいぶ古い作品で、
はい、10年以上前かな、
そうだからね、なんかね、今の少女漫画と全然違うんですよね、うん、きっと、そうだから、まあまあまあ、そのじゃあその彼ファーストラブをちょっと、うん、ちょっと今度ツタヤで借りて、
はい、
札幌の隣町で読んで見よっかな、とりあえずいや、そう、そうやってね、人から教えてもらった漫画って読んでみると、そう、合う合わないはあるんだけど、そう、話題があってね、そのね、ちょっと面白いのよね、
はい、
そう逆にね、塩子さんに読んでほしい少女漫画は今探してるんだよね、そう、だからね、ちょっと決まったら今度教えるみたいな感じだけど、はい、今僕が読んでるのが、うん、あれ、天使なんかじゃない、矢沢愛先生のやつを今途中まで読んでて、うんうん、聞いたのが今3月じゃないか、
はい、
卒業式の、おうおう、いわゆる当時
言葉、
卒業生 の、うん、その在校生に残す言葉っていうのがすごく素敵だという話を聞いて、でそれで1巻目からちょっと頑張って読んでみようと思って、
うんうん、
そう、主人公が生徒会の子だから、
うん、
そうで、ちょっとどういう話なんだろうなと思ってちょっと読んでみているので、
はい、
読み終わったら教えます、
はい、はい、ありがとうございますお待ちしてます
ということでですね、あの対談がですね、私は非常に苦手でですね
私もです、初めてで緊張しております、
一人トークだと15分ね、そう、自分の流れがあるんだけど、そう、なかなかね、ちょっと回数重ねていく中でちょっと対談にも慣れていきたいと思いますけど、あの1回目の、あ、もう15分なんで一旦これで切るんですけど、何か最初の、多分ネットに音声乗るの初めてでしょ、
はい、
ご感想は、
自分の声がどうなってるか不安です、
はい、あ、もうあの特に編集しないでこのまま乗っかると思いますので、はい、これがどういう風に なってるかっていうのをぜひ楽しみにしてほしいなと思います
ので、はい、リスナーとしてねこれも聞きますね、
そうですね、はい、ということでじゃあ、これで今日はおしまいにしたいと思いますので、じゃあ次回もよろしくお願いいたします。はい、じゃあ以上、相田健太郎でした。はい、気をつけ。お疲れ様でした。